アップ新学館の教育相談コーナー。
子供を預けたいんだけどどこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアップ保育園がいいよ。
どんな保育園なの？
定員12名、体調不良時病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアップ保育園で検索。
アップ新学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。さあ、先ほどもお伝えしました、毎月第4木曜日はこのコーナー、そして第2第3火曜日も行っているんですけども、私の担当は第4木曜日ということで、今日もスタジオに先生にお越しいただいています。アップ新学館の教育相談コーナーのお時間です。アップ新学館松原校、紫丸校、アップ保育園紫丸園、新田園、そして高槻町のリラクゼーションサロンアップを運営するこの方です。アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さん、よろしくお願いいたします。あ、すいません、マイクをね上げておりません、
はい、よろしくお願いします。
失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
もう先生に先ほどもね言ったんですけれども、いつもこの第4木曜日、だいたい最近はウッチーさんっていうスタッフが、はい、機械操作をこのラジオのねして私が喋っていますので、喋るオンリーで最近やっていたので、ちょっとなんかおぼつかない感じはあるんですけれどもねマイクを振っておりました。失礼いたしました。
いえいえいえいえ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、第2、第3火曜日もですので、火曜日、今週は第3火曜日でしたね。
そうですね。だから、おととい出演させていただいて、はい、今日ですね。
ですね。ですので、インスタグラムのライブ配信でもね、こんにちはということで、先生にもメッセージがね、来ておりますけれども、インスタグラムのライブ配信にぜひね、コメントもお待ちしております。今日ですね、お聞きしたいのが、というか先生とお話ししたいのが、はい、やっぱりもう夏休みに入ってきまして、
はい。
はい、もちろんアップ保育園の皆さんは夏休みというよりはもう、毎日いつも通りに来られているですかね。
そうですね。うん、うちの保育園は年中無休なので、お盆も、はい、まあお正月も、利用者がいれば、はい、受け入れて、はい、っていうような保育園なので、
はい、
まあ、夏休みというのはないですね。
はい、ただ子供たちが遊ぶ様子をインスタグラムでいつも拝見してるんですけれども、はい、夏らしいというかもう遊びが満載ですね。
そうですね、うん、大体梅雨の時期になると、はい、雨散歩といってですね、小雨の中こうカッパを着て、
はい、
職員もカッパを着て散歩に行くとかですね。
あえて雨の中を歩くんですね、カッパを着て。
そうです、そうです。やっぱりその保育園の、目的というのが、要は子供たちを日常生活を含めて成長させていくっていうことなので、やっぱりもう晴れの日しか外に出ないっていうことは社会に出てからないですから、なので雨の日にどういうふうに交通ルールを守るのかとか、そういったことも教えていくっていう。
そうですよね。水たまりなんかあったりしたら、やっぱりちょっとこう避けるんだよとか、
そうです、そうです。
あとね、避けるときに今度は車が来るかもしれないから気をつけるんだよとか、はい、大事ですね。
大事です。
はあ、なるほど。で、最近行っている夏らしい遊びって言ったらどんなのがありますか？
あとは、もちろんプール遊びは、はい、小さなプールでそこに足つけたり、っていう遊び方をしたりとかですね、うんうん、
まあ、やっぱり水に触れることも大事ですしね。
そうですね。あとは、まあ、夏らしいというと、うん、あ、シャボン玉とかが結構増えてくるかもですね
いいですね。これも欠かせないですね。先生、ちなみにお子さんの頃何して遊んでました？
はい、私ですか？
夏川遊びとか
あ、私はですね、
はい、セミ取りとか何かありますか？
いや、多分ずっとサッカーとか。
ああ、部活動ですか？
そうですね、スポーツ少年団にも入ってたんですけど、まあ、外でボール追っかけてるのがすごい好きだったかもですね。なんか虫取ったりとか、
はい、
そういうのあんまりなくて、
うん、
で雨降ってもどっかこう外で屋根あるようなところで、はい、ゴムボール使って野球したりとか。
はあ、やっ
っぱ球技が好きなんですかね。
そうですね、なんかインドア派ではなかったと思いますね。
あ、
外ででもなんかその自然と触れ合うっていうのもあんまりなくて
スポーツが
スポーツですね、
好き一方私はですね、今となってはちょっと虫がすごく苦手な方になっちゃったんですが、
はい、
その頃はダンゴムシ捕まえてくるくるにしたり、
あの
バッタあのカゴに入れたりとかしましたね、小学生の頃は。
あ、まあ、なんかでもイメージありますよね。
ありますか、本当ですか、そういうイメージなあ、ウケる、なんか
なんかそんなこうなんていうかな、あの今時おてんばって使うのかわかんないけどそんな雰囲気はありますよね。
ありますかだそうです。ラジオを聞きの皆さん、このおてんばな感じが見たい方はぜひライブ配信ご参加くださいいやでも嬉しいですね、元気まああるということですのでね。
うん、
はい、
なんかこう家で読書っていう雰囲気ではないですね、
ではないですね、うん、確かにではない
外で遊び回ってるなんか雰囲気です
そうですね。あ、でも今なんか外で遊び回ってるで思い出したんですけど、
はい、
あの影遊びというか影踏みっていうんですかね、 ああいうのありますね、はいはいはい、なんか夏って影はもちろん年中あるんですけど、なんか外で
なんかあったかもですね、あの影踏まれてる間動いちゃいけないんですよね、なんかなんかそんなルールだったじゃないかなな
んかありましたよね、
なんか理不尽だなって思いながら
なんか踏まれて、
はい、その遊びになんか付き合ってた記憶もうっすらありますけど、
あとあの影送りっていうんですか、なんか空を見上げたら影の形、しーちゃんの影送りでしたっけ、なんかありましたよね、
あの小学校の時の多分何年生かの国語の教科書に載ってるんですよ、
はい、載ってましたよね、
でずっと影をあの10秒間ぐらいずっと見て、
はい、
でパッて見たら自分の影がこう空に映るみたいな、
そうですよね、
です
本当に今思い出しました、なんか入道雲と青い空にそれが合うんですよね、
はい、なんかありますね
ありますね、いや、まあ、夏だからこそですね、ぜひ皆さん経験していただきたい、子供さんにね教えていただきたいということもいろいろあるんですけども、先生がまあ特に夏経験したらいいよとか、こういう遊びおすすめだよなんてありましたら教えてほしいんですけど、
夏、
うん、やっぱりプールとかはね、まあおすすめだというか、定番というか、
そうです ね、 ですね、まあ、プール、まあ、今もやってるのかちょっとわからないんですけど、私たちの頃ってなんかあの、はい、私あの指宿出身なので、
はい、
指宿ってなんかこうブラック水泳って言って、うん、なんかあのプール、小学校のプール開放してるんですよ、うん、その各地域ごとに今日はどこ、はい、今日はどこみたいな、
うん、
なんかそんなので遊びに行ってた記憶あるんですけど、
あ、でも学校に水泳には行ってましたね、
鹿児島市内ってあんま聞かないな、
でもあの小学校開放してなんかお父さんお母さん方がこう監視みたいな感じでいて、
はい、
プールに行けるっていうのはありましたね。
あ、今もあるのかな、
今どうですかね、そういえばもう Now で小学生とかの子供いないので分かんないんですけど、
私がずっと学習塾をやってた松原がまあメインなんですけど、松原小学校が、
はいはい、
そこってあの遠泳があるので、もう当たり前に夏休みプールに行ってるんですけど、でも言われてみれば遠泳が終わった後なんかこうプール道具持ってそのあたりうろうろしてる子あんまり見かけないんで、
ああ、じゃあそのために頑張って練習している感じですかね、
遠泳終わったらだからなんか学校のプール開放してないかもしれないですね、
そうか、であとあの、まあ、その遊びもそうなんですけれども、すっごく夏休みに気になるのが夏休みの友なんですけど、
はい、
先生今あの保育園のお話結構お伺いしてるんですが、まあ、ちょっと勉強の話になっちゃうんですけど、
はい、
夏休みの友、私はもう本当に最後の最後にやるタイプなんですね一番いけないタイプ、
はいはいはい
はいはいはい、あ、先生はもちろんやってました、
私多分初日2日目ぐらいには終わってたと思います、
え、早あ、やっぱこの違いか違いますね、やっぱりね、
多分夏休みと思ったのは小学生ですよね、
はい、みんなの夏休みみたいな、あの薄いやつですよね、あ、そうですね、
あれぐらいは多分1日目とか2日目ぐらいに終わって、多分中学生になってもだいたいあの問い解かないといけないような、
はい、
その宿題っていうのは7月中には終わってましたね、あとやるのがあの毎日やらないといけない漢字とか日記とか、
ああ、 そうですね、毎日それはありましたね。
あれあのまとめてやる意味がちょっとないので、
はい、
漢字とかに関してはだからあの、まあ毎日ご飯食べる感覚で毎日漢字書くっていう、はい、そういう感じなので、
う
ん、そこは毎日ちゃんとやってましたけど、
はい、
解く問題に関してはそうですね、夏休み入ってすぐ終わって、
うん、
8月ぐらいは結構私図書館行ってなんかすっごい勉強めっちゃやってる人みたいな感じになってますけど
ちょっと嫌味っぽく感じます嘘ですよ、まあ、違うんだなってやっぱ違うんだなと思います。
図書館涼しいじゃないですか、
はい、
私たちがこうまだその小学生中学生の頃って確か多分家にエアコンとかあったと思うんですけどなんかこう、はい、エアコン代高いみたいなイメージで
確かに扇風機だったかもしれないです、う
ん、
うちも
なんかエアコンつけるのってなんかあの父親が帰ってきてからみたいななんかそんな雰囲気もあったりして、
あ、わかりますね。
だからこう昼の間は図書館とか行ってちょっと勉強する、はい、
うん、
で図書館の横にですねあの公園あったんで、
はい、
そこであのちょっとバスケの練習してでまた図書館帰って勉強して、はい、
うん、
みたいななんかそんな感じで一日過ごしたりとかしてましたね、
そうか、まあ、確かに図書館涼しいですし集中できますしいい場所ですよね。
そうですね、
うん、で公園もあればもう最高ですね、
はい、隣に公園あるので、
うん、あ、じゃあ、まあ、やっぱり早めに済ましてちょっと余裕で毎日やるやつをこう徐々にやっていくっていうのがいいですね。
そうですね、
それは当たり前ですね。
やっぱりそれってあの社会に出てからの仕事にもつながってくると思うんですよ。
耳が痛いでもあります、先生その通りです。
はい、
結構ギリギリにならないとあのなんかこうエンジンがかからないというかありますね、それは。
ですよね、
はい、
で私逆にこう早くしたいタイプなんで、
はい、
それこそ今年もあの企業指導型の一応申請だけはしたんですけど、
はい、
6月13日が確か締め切りだったんですよね、
はい、
で5月からスタートして、
うん、
で私も6月の頭には書類全部揃ってて
素晴らしい。
でもう申請のもう1週間ぐらい前にはもう申請チェックをして終わらしたっていう感じだったですけど、う
ん、なんかやる前に嫌だなーとか言って明日やろうみたいになんないんですか？
ですねもしかしたらそういう時期そういう時もあるかもしれないんですが、
はい、
私授業で今日のことは今日必ずやりなさいっていうのをずっと授業中に言い続けて今15年来たので、私自身がそれをやってしまうと、
はい、
生徒に嘘ついていることになっちゃいますから。
あ、確かにやっぱりねご自身がやってこそ言える説得力があることですからね
です、はい、でよく生徒にこの話するんですけど、
はい、
要はもう例えば日曜日担当の自分、月曜日担当の自分という感じで1週間担当が違うと仮定したならば、
はい、
例えば授業が金曜日だとします、
はい、
そしたら前日に必ずまとめてするってなった時に、
うん、
木曜日担当の自分ってすごくかわいそうじゃないですか。
はいはいはい、
土曜日担当から水曜日担当まで君たち何やってたんだって多分文句言うと思うんですよね、うん、なんかそういう話したりします。
あ、
なのでそのやっぱり明日にしたい自分がなんでいるのかっていうと、
はい、
今日の辛さから逃げたいから明日にしたいわけですよ。
うん、そうです。
でも明日の自分もやっぱり今日の辛さから逃げたいからまた明日にしたいじゃないですか、
うん、
でそうやっていくと、うん、効率が悪くなると思うんですよ。例えば宿題とかも本当にやるだけみたいな、
うん、
本来であればじっくりと時間があれば調べて分からないところは調べたりとか、
うんうん、
そういういろんなことができるのに、うん、とにかく間に合わせないといけないからやることだけに集中してしまう。
そうですね、やっつけ仕事ってそういう感じですね、
はい、ってなったら頭の中に絶対入らないので、
うん、意味ない、
それって意味ないんですよ、
うんうんうん、
だから意味のない勉強をするんだったらこれ無駄時間だからやめようって、はい、っていうのが僕はずっと授業中に言い続けてることなので、
それを言い続けられたら私も頑張ります
じゃあちょっとも毎回木曜日にこの話しないといけない。
やめてください今でも胸に刻みましたので、はい、気をつけたいと思います。
はい、
はい、なんか子供の遊びの話からなんかちょっと耳が痛いって話になりましたけど、でもすごくためになる話だと思いますし、はい、インスタグラムのライブ配信で、
はい、
耳が痛いっていう方も他にもいらっしゃいますし、
はい、
あとは7月いっぱいに終わらせてましたと、 で、遅くともお盆までには終わらせて残り作文などを残していましたという方もいらっしゃるので、まあね、人それぞれなんですけれども、
はい、
ね、先生が今おっしゃったのはすごくためになりました。やっぱりこの、ね、宿題だけじゃなくて今につながっていますもんね。
そうですね、うん、やっぱりその仕事に対するその仕事のやり方って、はい、多分学生時代の宿題に対する捉え方とかと、うん、やっぱり感覚って似てるんじゃないかなって思うんですよね、
はい、
なのでそれを後回しにするっていうことから、うん、やっぱり今できることは今やるっていう風にこうずっとこう学生時代に教育していけば、うん、きっとそれが社会に出てからの仕事につながっていくんじゃないかなって思いますし、
うん、
なんかこっちの方が僕ちょっとね喋りが得意なん
でいやもう本当生徒になった気持ちで聞いてしまいましたけれども、毎回本当に様々ないいお話をお伺いできて、今日もなんか子供の話だったんですが、はい、いろいろ、はい、私もためになりました。ありがとうございました。
いえいえいえ、ありがとうございました、
はい、でも引き続きですね、お子さんたち、まあ、インスタグラムでアップホールディングス、まあ、アップ保育園さんのね、私見させていただいてるんですけれども、
はい、
なんか砂遊びしたりとかシャボン玉したり、虫を捕まえたよとかね、いろいろ載ってて、すっごく子供たちが可愛くて癒されますので、
はい。
はい。ぜひ、こちらのインスタグラム見ていただきたいですし、あと、あれでしたっけ、ホームページ。
ホームページもありますし、はい、学習塾に関しては、はい、ツイッターをしますね。
じゃあ、ツイッターもされている方は、ぜひ、はい、アップ進学館で検索でよろしいですかね。
検索していただければ、はい。
はい。ご覧ください。ということで、スタジオには、今日も、アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先生、では今日の一曲のタイトルお願いしてよろしいでしょうか。
はい、湘南の風の睡蓮花でお願いします。
湘南の風睡蓮花お届けします。